エペソ人への手紙2章1節から7節。あなた方は自分の罪過と罪との中に死んでいたものであって、その頃はそれらの罪の中にあってこの世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者として今も不従順の子らの中に働いている霊に従って歩んでいました。私たちも皆かつては不従順の子らの中にあって、自分の肉の欲の中に生き、肉と心の望むままを行い、他の人たちと同じように生まれながら身怒りを受けるべき子らでした。しかし憐れみ豊かな神は、私たちを愛してくださったその大きな愛のゆえに、罪禍の中に死んでいたこの私たちをキリストと共に生かし、あなた方が救われたのはただ恵みによるのです。キリストイエスにおいて共によみがえらせ、共に天のところに座らせてくださいました。それは後に来る世々において、この優れて豊かな御恵みをキリストイエスにおいて私たちに賜る慈愛によって明らかにお示しになるためでした。
使用前と使用後という写真が2つ並んでいる広告がよくありますね。大抵はダイエット食品ですとか、それから美容用の薬品の宣伝なんですが、これを飲んだらこんなにスタイルが良くなりましたとか、これをつけたらこんなに肌が艶やかになりました。私が欲しいのはね、これをつけたらこんなに髪の毛がふさふさしてきましたっていうのなんですけれども、そうした食品や薬品の宣伝には、それを使って効果があった人のテスティモニーが載っております。で、大抵その使用前と使用後という写真が載っているわけです。文字で読むよりも写真で見る方が分かりやすく、なるほどと思ってしまいますね。で、これは伝道についても同じことであります。牧師や伝道者がキリストが救い主であるということを述べ伝えるのですけれども、それとともにキリストを救い主と信じた人たちがその救いの素晴らしさを明かししますときに、人々は救い主イエス・キリストをさらに身近に感じるものであります。リック・ウォレン先生は、サドルバック教会では特別な伝道集会よりも普段の礼拝で語られるテスティモニーが人々の心に届き、救われる人が起こされています、そんなふうに語っていらっしゃいます。で、彼がパーポス・ドリブン・ライフ、人生の5つの目的でしたかね、日本語でね。その中でテスティモニー、私たちは証と呼んでいますが、それをライフストーリーと呼んでいました。すべてのクリスチャンにその自分のライフストーリーを書くように教えていましたね。救い主はお一人です。救いも一つです。しかし救いに至る体験というものはそれぞれ一人一人違っています。ある人はとってもドラマチックなものかもしれませんし、他の人のそのライフストーリーはすごくシンプルなものかもしれません。で、違っていていいのです。それぞれに違いますから、だからこそ人々は自分と似た体験、似たストーリーを聞きまして、それに共鳴することができるわけですね。昨年目的の40日をやりました。その時にライフストーリーを書くことになっていましたが、皆さんそれをもうお書きになりましたか？もしまだでしたら、3月1日今週の水曜日からレントの40日が始まります。その期間にぜひあなたのライフストーリー、つまり救いの証を用意していただきたいと思うのです。機会あるごとにこの礼拝で救いの証が語られたら、それがどんなにか神様を賛美することになり、また人々への伝道に役立つことでしょうか。2009年、今年は2006年ですから、あと3年しますとサンタクララ教会は40周年を迎えるのです。その時に何かその 40周年を記念して何かやりましょう、プロジェクトをやりましょうということになっているんですが、私はその時にメンバーの救いの証を出版したいと思っています。単なる記念文集として戸棚の中にしまっておくようなものではなくて、実際の伝道に用いられるようなものを作りたいと願っております。その時に皆さん全員の証が載るように、ちゃんと皆さん救いの証を、あなたのライフストーリーを準備しておいていただきたいと思います。救いの証、またその救いの証を語るクリスチャンそのものがキリストによって変えられた人生を人々に見せるものですね。それは食品や薬品の使用前使用後という写真よりももっと説得力があります。なぜならクリスチャンの過去とそして現在とでは比べ物にならないほどの大きな変化があるからです。もしそれが表面に見えないものであったとしても、その人の内面、その人の価値観、人生観、生きる姿勢は根本的に変わっています。神様を信じて生きることと神様を知らないで生きることには大きな違いがあるからです。で、今朝の聖書エペソの2章の1節からのところでは、クリスチャンの過去と現在、その大きな変化が見事に描かれていると思います。エペソの2章の1節から3節にクリスチャンの過去についてこう書かれています。私は新改訳聖書なんですが、違う訳でも結構です。ご一緒に声を出して読んでみましょう。エペソの2の1から3、はい、あなた方は自分の罪過と罪との中に死んでいたものであって、その頃はそれらの罪の中にあって、この世の流れに従い空中の権威を持つ支配者として、今も不従順の子らの中に働いている霊に従って歩んでいました。私たちも皆かつては不従順の子らの中にあって、自分の肉の欲の中に生き、肉と心の望むままを行い、他の人たちと同じように生まれながら身怒りを受けるべき子らでした。ここにはキリストを信じるまで私たちは4つのものに縛られていたとありますね。何でしょうか？罪とこの世と、それからサタンと、そして肉の欲です。一言で言うならば、キリストを信じるまで私たちは霊的に死んでいた。聖書はそう言っているのです。死んだ人にいくら話しかけても返事をしてくれません。どんなに体を揺すっても反応しませんね。そのように霊的に死んだ人、神様に対して死んでいる人は、たとえ目の前で神様の御業が行われても、それを見ることができない。神の言葉が耳元で語られても、それを聞くことができないというのです。主イエス様の時代の立法学者、パリサイ人と呼ばれる人たちがそうでしたね。彼らは直にイエス様の教えを聞いたのに、それを聞き入れませんでした。受け入れませんでした。そして主イエス様に、お前、言葉だけではわからない、印を見せろ、そうしたら信じてやろうと、こう言うのです。それでイエス様が奇跡を行いますと、今度は彼は悪霊の力によって悪霊を追い出しているのだと、こう非難したのです。イエス様に逆らった立法学者、パリサイ人は、まさに霊的に死んだ人々を代表するものでありました。立法学者というのは、聖書を書き写したり、それを研究したりする人のことですね。彼らは毎日毎日聖書を読んでいるのに、なぜ神様のお心がわからなかったのでしょうか。霊的に死んでいたからです。宗教改革者ジャン・カルバンは、聖書は私たちが神を見ることができるようにと神が与えてくださったこの眼鏡であるというんですね。しかし悲しいことに、人間は盲目であるので、いくら良い眼鏡をかけても、それによって神を見ることができないのだ。霊的に死んでいる人には、 宗教の神、これは分かりましても生きておられる神様を知ることができないのです。で、神様が分からなければ人生の意味も目的も分かりません。クリスチャンになる前、自分は何をしていいか分からない、何のために生きるのか分からない、何をする気力もなく無駄に日々を過ごしていた、そういう人も多いのではないでしょうか。ある20代の青年なんですが、神を信じなかった時、私の心には快活さというものが全くなく、まるで私は老人のようでした、そういう証をしていらっしゃった方があります。たとえ五体満足でも、まるで生ける屍のようになっている人、霊的に死んでいる人がなんと多いことでしょうか。では体力も気力も能力もあって、もう休む間もなく活動している人、じゃあその人は霊的に死んでいないのでしょうか。そういうわけではありません。先ほど主イエス様の時代の律法学者パリサイ人は霊的に死んだ人々のサンプルだと言いましたけれども、主イエス様の時代のこの律法学者、その律法学者の多くはパリサイ派というグループに属していたので、パリサイ人と呼ばれるのですが、彼らは実に積極的でありまして行動的でありました。ユダヤ教には他にもエッセネ派とか、サドカイ派というのがあるんですけれども、エッセネ派はアラノで隠遁生活をしておりましたし、サドカイ派はエルサレムの神殿を守ること、それだけで精一杯でありました。しかしパリサイ派の人たちは民衆を教え、揉め事を解決し、立法にかなった食事はこうですよと台所に入って食事の指導までする、そういう人たちだったのですね。ユダヤの国だけではありません。アジアに、アフリカに、エジプトに、そしてヨーロッパにまでも出かけていってユダヤ教への改宗者を得ていたのであります。彼らはあらゆることにおいて活発で精力的でありました。しかしそのしていることは的外れであり、神の御心から逸脱した行き過ぎたもの、彼らもまた罪の中に死んでいたのです。一説に罪禍と罪との中に死んでいたとありまして、罪を表す言葉が2つ使われていますね。罪、ハマルティア、これは的外れを意味します。罪禍、パラプトーマというのは行き過ぎを意味するのです。的外れの罪というのは交通規則も何もかも無視しまして、道路を逆に走ったり横断したり、そういうことをなんでしょうね、必ず他の車とぶつかってしまうでしょう。行き過ぎの罪というのは、これはむちゃくちゃなスピードでぶっ飛ばしまして、もうブレーキが効かなくなっている車のようなものであります。こういう車をまた道路から飛び出しまして、とんでもない事故を引き起こしてしまいます。霊的に死んだ人は、自分は一生懸命やっていると言いましても、それが間違ったことに一生懸命なんだということに気がつかないでいます。自分は人のためにやっているのだと信じてはいましても、それが実は自己中心になっていることがわからないでいるのです。私たちは自分の罪の中に死んでいました。そればかりではありません。その次に、この世の流れに流されていたというんですね。自分では自由に振る舞っているとは思っていましても、自分の判断、決断、選択によってでなくって、結局は周りに流され、振り回されている、そういうことに皆さんお気づきにならないでしょうか。この世の流れに従いという言葉がここにありますけれども、これを読むために私は羽鳥明先生が話してくださったことを思い出すのです。羽鳥先生はこうおっしゃいました。山から木を切り出すと、それを川に流しますね。切り倒された丸太はあっちにゴロン、こっちにゴロンと川の流れに流されていくだけ。けれども川に住む魚は、小さな魚でも流れに逆らってスイスイと泳いでいく。ここに 命のないものと命のあるものの違いがある、まあ、そんなお話でありました。丸太はゴロンゴロン、魚はスイスイ、まあ、こういう調子のいい言葉が印象的で、まあ、私は未だにそれを覚えているわけであります。霊的に死んだ人はその時代のものの考え方、流行にただ流され踊らされているだけなのであります。そしてこの世の流れというものを背後で操作しているのが空中の権威を持つ支配者と聖書に書かれています、サタンであります。サタンはというのは神の敵という意味ですね。悪魔と言われますが、この世の神としても聖書は言っておりまして、この世の思想、文化、社会に背後で影響を与えているものなのです。そして私たちをそれを通して神から引き離そうとします。私がサタンとか悪魔とかと言いますと、何か奇妙なことを聞いたように皆さん感じられるかもしれません。多くの人は悪は認めます。でも悪魔は認めないのです。イビルは認めますが、デビルは認めないのです。しかし私たちが悪魔を認めなくなっているということは、実はこれは悪魔の策略なのです。悪魔は人々に悪魔なんていないんだ、そう思わせることによって一切の霊的なものを否定させ、神様への信仰も否定させようとしているわけです。神様に頼るとか神様に従う、大体神様の名前を持ち出してくるのはけしからんのであって、私たちはそのプレッジの時にですね、One nation under God って言いますが、もうこの God を取り去りましょうというふうなことを言う人だって言います。そんなのは全近代的なものの考え方で、成熟した社会では人間は自分の知恵と知識、能力と努力で物事を達成していくのだ、それこそが人間の自由と独立なのだ、そういう考え方、これをサタンはこの時代に植え付けています。人々を神から引き離そうとしています。人は神から独立して自由になるのではありません。サタンの奴隷になるだけです。サタンは言葉巧みに私たちを誘いますが、それは私たちに自由を与えるためではなく、私たちを奴隷にしてしまうためなのです。キリストを信じる以前、私たちは罪の中に死んでいました。この世の流れに流されていました。サタンの奴隷でありました。さらに3節にありますように、肉の欲に動かされていたのです。聖書が肉というときに、それは人間の罪深い性質のことを指しています。ガラテヤの手紙を見るとそれがよくわかりますね。ガラテヤの5章の19から21節に、肉の行いは明白であって次のようなものです書いてあります。どんなことが挙げられているかというと、不貧困、汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そねみ、憤り、党派心、分裂、分派、妬み、酩酊、遊興、そういった類のものです。ガラテヤの手紙はさらに言います。前にもあらかじめ言ったように、私は今もあなた方にあらかじめ言っておきます、こんなことをしている者たちが神の国を相続することはありません。神の国、天国、そこには罪がありません。罪があったらそれはもう神の国でも天国でもなくなります。ですから罪の性質が神の国、天国を創造することはないのです。肉は霊的なものを受け継ぐことができないのです。私たちには神様を愛し、神様を喜び、神様に従うことのできる新しい性質が必要なのです。古い性質にどんなに磨きをかけても、それで私たちは救われるわけではない、成長するわけではないのです。私たちの罪の性質、肉は霊的な祝福を受け継ぐことができません。そればかりか、その上に神様の怒りが下るのです。 3節の最後に生まれながら身怒りを受けるべき子らでしたとありますけれども、これはまさに私たちの過去の姿でありました。1節から3節、そこに私たちの過去の姿を見ることができましたが、4節から見ていきますと、ここにはクリスチャンの現在の姿が描かれています。かつては罪の中に死んでいたものです。今は私たちは永遠の命の中に生かされています。かつてはこの世の流れに流されていましたが、今は神の言葉によって導かれるものになりました。かつてはサタンの虜になっていましたが、今は神の子供とされています。かつては肉の欲の中に生きていたものなんですが、今は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制などという御霊の実をいただくものになっているのです。このような変化はどうやって起こったのでしょうか。聖書はキリストにあってだと答えていますね。キリストは十字架で死なれましたが、私たちの罪をその身に背負い、私たちが受けなければならない罪の刑罰を引き受けてくださるためでした。生まれながら身怒りを受けるべき子らだった私たち、その私たちに代わってキリストがその刑罰を引き受けてくださったのです。キリストは十字架の上で私たちの罪のための償いの一切を成し遂げてくださいました。そして息を引き取られました。しかし三日して罪を背負われたお方が、その罪の償いをすべて終えて死を打ち破り復活してくださったのです。復活の後40日の間、キリストはご自分の生きておられることを弟子たちに示し、それから天に昇り、父なる神の右の座に着かれました。このキリストの復活と昇天、これもまた私たちのためだったのです。十字架だけが私たちのためではありません。キリストの復活も昇天も私のため。聖書は罪禍の中に死んでいたこの私たちをキリストと共に生かし、キリストイエスにおいて共によみがえらせ、共に天のところに座らせてくださいました、そう書いていますね。かつては罪の中に死んでいたのが、今はキリストと共に復活している。キリストと共に、この言葉が大事です。かつてはこの世とその流れに流されていたものが、今はそこから引き上げられ、キリストと共に天の座についているのです。かつてはサタンが私たちを支配していたとしても、今はもう他のどんなものにも支配されることも脅かされることもない天に、私たちの命と立場と身分と特権とがあるのです。キリストにあってあるのです。キリストの十字架が私の罪のためだった、キリストは私を救うために復活された、これはクリスチャンなら誰もが認めていること、信じていること、感謝していることです。しかし私はキリストと共に復活したんだ、天に帰っているのだ、天の座についているのだということを理解しているクリスチャンはそんなに多くはないと思います。復活し天に昇り、死なる神様の右の座におられる栄光のイエス・キリスト、このお方を私たちは毎週毎週こうして礼拝しているのですが、この主イエス様を礼拝するたびに、このイエス様によって今持っている命、立場、身分、特権、それがみんなイエス様と共に天に保証されているのだ、私の命も立場も身分も特権も天にあるのだということを確認していく、信じていく、それを感謝していく、それが毎週毎週の礼拝であるべきだろうと思います。さて、使徒パウロは一節二節であなた方はと言っていましたね。ところが3節のところでは私たちも皆と言い換えております。パウロはここで 実は私も罪の中に死んでいたものだったんだ。私もこの世の流れに流されサタンの奴隷で罪深い性質によって過去動かされていたのですと告白しているのです。聖書からパウロの経歴を知っている人は本当にこの言葉の中に私たちも皆というこの言葉の中に彼自身の証があるということに気がつくでしょう。パウロはパリサイ人の一人でありました。彼はキリストを信じる者たちを撲滅することが神様に喜ばれることだ、そう信じていました。クリスチャン迫害の先頭に立ちまして働いておりました。その時のパウロはサタンに囚われ、クリスチャンに対する敵意、争い、そねみ、憤りなどという罪深い性質によって行動していたのです。パウロはユダヤにいるクリスチャンを捕まえては鞭打ち、牢に閉じ込めておりましたけれども、それだけでは飽き足らずに、遠くダマスコにまで行きまして、そのクリスチャンたちをも迫害しようとしました。そのようなパウロにキリストが現れてくださった。パウロは栄光のキリストを見ましたとき、目が見えなくなったと聖書にありますね。パウロは当時のユダヤ教の最高の教師でありましたガマリエルの門下生でありました。その中でも博学で有名でありました。彼はこのとき今までの自分が霊的には盲目であった、自分の宗教には熱心であったけれども神とキリストのことを何も分かってはいなかったのだ、それに気がつくのです。目が開いているときは何も見えないで、目が見えなくなって初めて彼が自分の姿、そして生きておられる神様と主イエス・キリストを見ることができた。それは皮肉なことでありますけれども、実は私たちも自分は見えているというときには自分の姿がわからなかった。自分は知っているというときには真理を理解していなかった。そうでしたね。私たちはパウロのように栄光の主イエス・キリストのもとにひれ伏し、そのお方を仰いで初めて真理を知ります。キリストにある自分を知るのです。パウロは私たちも生まれながら御怒りを受けるべき子らでした、その中に自分を含めて言っています。パウロほど自分の罪を深く自覚していた人はいないと思います。パウロはテモテへの手紙の中でこう言っています。私は以前は神を汚す者、迫害する者、暴力を振るう者でした。私は罪人の頭です。それだけに彼は自分に与えられた神様の憐れみ、愛、恵み、慈愛をよく知っていました。それでパウロはエペソの2章の4節で、しかし憐れみ豊かな神は私たちを愛してくださったその大きな愛のゆえに、神様の憐れみの豊かさ、神様の愛の大きさをしっかりとここに捉えていましたね。2章7節で、それは後に来る世々においてこの優れて豊かな御恵みをキリストイエスにおいて私たちに賜る慈愛によって明らかにお示しになるためでした。ここで優れて豊かな恵み、これは直訳すれば神様の恵みの富と書いてありますが、本当にその恵みの富の豊かさというものを彼はもう体験し実感していたのであります。優れて豊かなものと訳されていますが、この豊かなものという言葉は一章七節では豊かな恵みと訳されます。十八節では栄光に富んだもの、ここも直訳すると口語訳の方がいいでしょうね。栄光の富となります。3章8節では計りがたい富と訳されます。3章16節では栄光の豊かさ、これも栄光の富です。神様が持っておられる富、それは中途半端なものではないですね。私たちがまあ少々のお金持ちがたくさんのものを持っている、そういう人間の尺度で測れるほどの大きさではないのです。それは無限のもの、無尽蔵なものであるはずです。神様の無限の愛、 無限の恵み、無限の憐れみが罪の中に死んでいた私たちをキリストと共に生かし、そして私たちにこのような大きな変化を与えたのです。私たちもパウロがしましたように、自分の過去と現在、これを比べますときに、この神様の大きな愛、恵み、憐れみによって救われている、変えられている、そのことを思い、いよいよ神様を褒めたたえ、この神様の恵みの富を本当に多くの人々に伝えていきたい、証しをしていきたいと、そう思います。お祈りを捧げましょう。父なる神様、あなたは聖書の中に、あなたから離れ罪の中にあった過去の私たちの姿、そして今キリストにある私たちの姿と示してくださいました。そして私たちをキリストによって与えられているこのあなたとの新しい関係の中に、この霊的な祝福の中に生きるようにと招いていてくださっています。その招きに応え、あなたの恵みと憐れみの豊かな富を褒めたたえる私たちとしてください。主イエスキリストのお名前で祈ります。アーメン。